はい、今日のところはですね、この前に言ったバッハの曲ですね、目を絶えず覚ましていなさいという、目覚めよと声がするという、直接的にはこの例えのことが題になって作られた曲だったわけですけども、このあたりずっとですね、前のとこから目を覚ましていなさいとあります。でここで、10人の乙女、これはいわゆるこの元の言語ですね。言語はどういうことかというと、パルセノス、パルセノス、パルセノスっていうのはイエス様の誕生の時に乙女、処女マリア、結婚まだの人、それを表す言葉として使われているわけですね。ですから英語で Virgin というふうに訳されています。未婚の女性たち、10人の女性たちですね。でここで誰、どういう人を意味するのか、一応ですね、この10人の乙女たちはイエス様が来るのを待っていると、そういう意味ではキリストを信じる人たちということですけれども、後のところを見たらですね、最後見たら、開けてください開けてくださいと言ったのにですね、主人はアーメンとこういう時、大事なことを言う時にはアーメンなんです。前から言ったようにはっきりクリアリーではないんですね。真理を言うという意味なんですね。これはヘブライ語が語源で、我々祈る時にもアーメン、あるいは賛美の後でアーメンというのは真実を込めてという意味なわけです。他の人の祈りもですね、同じように祈りますではなくて、本来真実を込めて、誰かが祈った祈りに合わせ真実を込めて祈りますという意味なんですね。そういう態度を使うことでも、まあ、言うと間違ってですね、単に同じことを祈りますっていう同じような意味ではないわけです。全くアーメンではないわけですね、本来は。アーマンっていうのは堅固にするということで、アーメンっていうのはそういう意味で真実、堅固な真理、エメス、エムナーですね。エメスとかエムナーっていうのはそういう真理を意味する言葉ですね。私の、パソコンの名前にエムナーとしてのそれを取っているわけです。ギリシャ語ではピストス、なしはピスティスということですね。で、それに大事なことはこのあるいは中にあるように真理を言うと、お前たちを知らないと言ったって、これはとてもちょっと意外なことですね。油を用意してなかった、で慌てて目を覚ましてどうかしてください、この他の女の人も油をすぐ分けてくださいって言ったら、いやもうそんなんないと。で主人のところへ来たらですね、いやとはピシッと閉められると、なんだかこういう冷たい感じがすると、そういうことで、こういうふうな歌詞はそういう意味であんまり引用されないわけです。でもここのところはですね、実は神様をずっと待ち望んで、救い主を待ち望んで、ユダヤ人たちも大きく分かれたんですね。表面的にいた神様をみんな待ち望んでいたわけです。メシアが来ると。ところがそのユダヤ人でもたくさんの人たちが、本当にイエス様が来た時に、みんなが寄ってたかって、あれは神を怪我している。と言ってですね、とうとう逮捕してしまって、散々、まあ、もう、一番の、死刑にすべきだ、とまで言うぐらい、同じようにメシアを待ち望んでいても、それほど大きく差が出てくるわけです。そういうふうな人たちは、まさにこういうふうに油を準備してなかった人たちでもあるんですね。だから、ここだけ読んだら、なんか自分を持ってるの少しで分け与えてあげたいのにおかしいなと。この主人もえらい冷たいではないかと。そういう風にだけしか受け取って、なんとなく意味がわからないと。けども、これはずっと前からのことを続いてるんですね。前の24章のところもそうです。終わり。忠実なしもべと悪いしもべと。人々に食事を与えることにした。忠実な。 これは前言ったように霊の食事、我々にとってはそうですね、のことをしないで、ここも47アーメンと言ってるわけ。そういうふうに絶えず自分が主人に近い存在であったら、絶えず人々にもその下にあるまだ知らない人、食事もらってない人にも絶えず食事を与えようと。けどそんなこと一切しないで、もう主人は来ないと思って主人が来るってことを全く忘れ、あるいはそんなないと思って仲間を殴り始めた、食べたり飲んだりする。これは非常に極端なように見ますけど、本質的にはこの後の人、準備を全くしないということと同じになっているわけです。だから非常に厳しいような例と、こちらは女性用を出してですね、非常になんとなくソフトな感じの例え、でもその本質は同じなんですね。この悪い芝居を全く準備しない、それに準備をしなかったらどうなるかということをですね、言おうとしているので、そして表面的に死をしようと待ち望んでいる、主の名前を呼んでいるというだけではですね、これは本当の神様のご支配、神の国にも入れてもらえないと。このことは歴史の中で宗教というものがキリスト教にだけでなくて、仏教でもいろんな宗教、エホバの証人にしても、まあ創価会にしても、いろんな問題が起こって大きくなったり、ですから基本的に共通の問題なんですね。仏教にしてもですね、あの親鸞とか法然、日蓮、道元、そういう本を私も大学に入ってからたくさん集めて、仏教大学の通信教育で社会科の免許を取るということで、それほどいろんな本もたくさん読んでいったわけです。でそういう過程で、さまざまな本仲介とか見たり、して分かったのは、彼らは本当に優れたですね、真実を求めた人だったんですね。親鸞、法然、道元、日蓮といった人はそれなりに、けれどもその後に続くものはたちまち非常に落ちていったということです。で、それが特に江戸時代になって、キリシタンたちを迫害して徹底的に排除するために、全ての人たちをどこかの寺の檀家に所属させていった。それまではそんななかったんです。だから一人一人全部ですね、戸籍のようにどこかの寺に所属させていった。そうすることによってどうなったかというと、当時は病気がいっぱいあって、次々と子供生まれる、三次制限もない、死んだらその所属させられた寺に行って、そして拝んでもらわないか、それにお金がいると、そういう形でですね、一人でにキリシタン迫害の余波として、お寺はたくさん何もしなくても死んだら儲かるというになってしまったわけです。それが仏教を非常に深く堕落させることになって、そういう今言った鎌倉時代の優れた真実な仏教者が遠く離れてしまって、権力におもねると、豊臣秀吉におもねってキリスト教を徹底迫害させることをですね、まあ煽ったというふうな人まで仏教者の中にも出てしまったわけです。そういうことで、江戸時代300年間近くはほとんど優れた人が現れなくなった。それが今日までずっと続いているということで、死んだ時の名前を付けてもらうだけですごい高額のお金を、戒名っていうのは仏教の最たる堕落だというふうに、東京大学の仏教学者ですら岩波新書でも書いてあるぐらいです。そういうことで、またカトリックの方でもですね、罪の許しということは免罪符、職友情、罪の許しのためのもらうても、お金を入れたらシャリンという音とともに罪が許されるんだと、とかいうふうなんですね。そういうふうなことを言ったりして、まあルターはそういったことに対して強い、反対を表して、それが世界の歴史に絶大な影響を及ぼす、いわゆる宗教改革になったんですね。その余波でアメリカにも行き、キリスト教が、そして日本にも伝わってきたわけです。 日本に今キリスト教が存在するのはそういうルターの宗教改革ということが非常に大きな関わりを持っているんですね。そういう意味で世界の歴史に絶大な影響を及ぼすことになったわけです。で、どこに行ってもそれはあるわけです。それで一番最初にイエス様が三条の教えの時にも、その最後にそういうことを言ってるわけですね。今日のところとほとんど関係ないように一般に思われがちなんですけれども、三条の教えの最後、七章の最後のところにそのことがあるわけです。七章の21節からです。マタイの福音書7章の21節から12ページですね、新約聖書の。7章の21節12ページから、私に向かって主よ主よというものがみんな天の国に入るわけではないと。みんな一応主を待ち望んだ、メシアはこの待ち望んでいる。ユダヤ人たちもそうだった。天の父のご意志、御心っていうのは意志ということですね。日本語の訳だけこの心という情緒的な訳語にしてますが、外国語のすべて何十種類もあってもみんな意志という言葉です。英語ではウィルですね。ドイツ語はビレンという言葉になりますけれども、ご意思を行う者だけが入る。大勢の者が主よ主よ、私は皆によって病もした、予言もしたじゃないでしょうかと、と言ったら、とても驚くようにこんなことをしたというのにきっぱり来いと、あんたたちは全然知らないと、離されと言われるというんですね。これはさっき言ったパリサイ律法学者のようにかえってそのように表面的な宗教者、人間的な欲望から、あるいは宗教的な特別な何らかの能力がある人もおる。でもそれは自分の欲望のため、人々から崇められるためにそういうことをするという人たちがいつの時代でもおるということなんですね。だから表面だけ見たらわからないということなんです。で、こういうことと基本的には共通しているわけです。この人たちも本当の裁きなんかない、心の中身で見抜かれるようなお方なんかいないというふうに勝手に思っていたというわけですね。でも神様は全て心の中で見抜くわけです。自分中心かどうか、神様本当に中心なのかと。でもそれはなかなか私たちは神様中心に思っていてもそうではない、非常に浅いということはいくらでもあるわけです。で、こういうふうにご意思を行う、これは真実とか愛とかいうことだから非常に広くて深いわけですよね。ご意思は真実だ、正義だ、そのと一体誰ができるだろうかということ、そのためにイエス様は来られたわけです。真実ができていないと分かったその時に許しを請うと、主を仰いで、そうしたらあなたは真実だ、正しいと同じにしてくださる。そういうふうに絶えずそれた、罪を犯していると思った、分かった時に主を仰うことによって、それが御心にかなうことになるわけです。そのためにイエス様、その大いなるご意志を表すためにイエス様は十字架にかかってまで死んでくださったわけです。で、そんな罪の許しはいらないと、忘れた終わりだと、お酒飲んで忘れた終わりだというふうなことは裁かれる元になっていくわけですね、はい、だからご意思を行うなんてできないなんて思ってはいけないので、ご意思を行いからこそ神様イエス様は来られて、そして死んでくださったから、それを信じることでご意思を行ったことになるというわけなんですね。その横に最初から言われている表面的な人間中心の信仰であったのでは裁かれてしまうということです。いや、今日のところに戻りますが、で、それに絶えずですね、 この目覚めていくおるっていうことは、神様のことをいつも本当に思っている。そうしたら聖なる霊が当然伴うと。神様、本当に神様を見つめてたら、求めていたら、求めをそうすれば与えられるという約束、嘘は決してないわけですので、その聖霊の一番の働きは愛だということになるので、さっきの歌でもですね、これも歌詞をきちんと読みながら歌わないと何の歌詞だったか忘れてしまったんで、あんまり意味がないわけですね。これもですね、油を絶やすことなくということですね。で、主の前に灯火をいつも燃やしていろと、絶やすことなく、主が来られるまで燃やせ燃やせ。で、次何書いてあったかというと、燃やして一番のその燃えてる、あれ目覚めて主は互いに愛するということだったわけですよね。そういうことで互いに支え合う、互い、そういうふうに愛ということになりますけど、その愛というのは何でも大事にする、優しくする、そんなんだけ愛ではなくて、例えば身近なこと、こういう礼拝に来た時でもお寮に行ってますけども、まずおしゃべりをするではないということですね。まずこう来たら実際に参加する、こう加わっている人たちを目で見る、だから一層ですね、そういうと思い起こして、その家族を思い起こして祈るっていうこと、そのため少し早く来て、みんなので祈るために早く来る。だから遅れて来るっていうか、それだけでもですね、そういう祈る気持ちが全くないということになる。礼拝っていうのはですね、そういう意味で時間を守るっていうことはとても大事なことですね。他の人に祈る気持ちありませんということを言ってるようなものなんです。そういうことで、こんなことも愛ということは関係している。だから愛というと優しいことは言って物をあげたり、そんなことで、それはこんなことにも関わることなんですよ。いくらでもあるわけです。それで、そういうことも、まあ私も以前なんかこんな考えたこともなかったですね。初めて、50年近く前に集会に来た。参加している人たちに祈るために少しでも早起きたり静まって祈ろうなんて思ったことなかったです。ただ自分が学ぶという気持ちだった。けどこういう礼拝って単に学ぶためではないんですね。聖なる霊を受けるため、いくら学んでも学んでも、かえって反対に離れる人もいくらでもおるわけです。実際昔はですね、聖書もなかったんですよ。長い間、迫害の300年なんて非常に長い間、あるいはルターの時代でもほとんど聖書なんか持っていなかった。だけど本当に信仰し、力ある信仰を持ったり、殉教に苦しみに耐えた人たちは、聖書で勉強したからではなかったわけです。ほんのわずかな御言葉を、そういうことは分かる経緯を受けた人から聞いて、それをしっかりと守る。そして聖霊を受けたからです。聖霊を受け、御言葉をわずかであってもしっかりと留めた人は、命にかけても守るという。たくさん本を読んで、学者の本をいっぱい読んで、英語、ギリシャ語、ドイツ語、ヘブライ語を知ったところでですね、聖霊が全く来ないという人はいくらでもそれがずっと多いということですね。だから旧約聖書の時代でも学者たちが帰ってイエス様を迫害したということなんです。で、一分聖霊を与えられたら学ぶということも、さらにそれを助ける、援助する、支えるということにつながる。いろんなことも。聖霊が与えられなかったら、そういうふうに学問をしても、年齢がいっても、経験を積んでも、外国を旅行行っても、現実的にはほとんどあんまり深い影響を及ぼさないわけです。良い映画を見ても、良い本を読んでも、また終わったら感動一時的になる。でも聖霊が与えられるとそれが持続すると。同じ良い映画でまた見ると。また見る。そうしたらまた与えられるということなんです。そういうことにつながるので、非常に身近なことなんですね。目が覚めているっていうことは、自分だけが目を覚めている。周りの人にどんな影響を与えるんだろうかと、そういうふうに簡単なことのようなけれども、この礼拝は遠くから近くから、一食に一遍、いろんな都合があって難しい、家族の反対、あるいは勉強があって来られない人も、その中でみんなが来て、これは一週間に一度っていうのは何千年も前からなんです。 そのぐらい非常に重要な神様のある意味です、祝福された制度になっているんですよね。だからそこに来るのにですね、まあ適当に遅れてもいいと、まあなんか話を聞いてって勉強してって自分でしたらいいんだとかいうふうな気持ちで来るとしたら、それ大きな間違いということになるわけです。そういうこともですね、普段は私もさっき言ったように私自身もこんなこと全く気がつかなかった、そんなこと愛と関わりを思ってもなかったわけです。だから愛を言うと、あ、病気の人に親切にしたり困っている人を助けた、そういうのは愛だ、多分誰でも分かる、子供でも分かるんですね。でもこういう信じる人たち同士の中でまずヨハネ福音書もそこから出発するということですね。そしたらそこに聖なる霊が与えられて、そこからまた広がっていったわけです。でまずあなた方信じる人たちが愛し合いなさいと言ったわけです。まあ、そういうことで、なんとなく集まるんじゃなくて、せっかく顔と顔合わせて見るということ、それをよりよく知って表情とか言葉態度でも分かるわけですね。で遠くに行ったらですね、私も北海道この会にあちこち寄ったりしますが、手紙とかメール電話でも分からない、直接会ったら、特に病気の方々なんかは、病気の人なんかは会ってみたら分かる、玄関先で会っても、あ、この人今どんな状態なのかと。でも電話ではですね、かえって元気そうな声するかも分からないんですよね。そういう意味で、私は突然伺うっていうことが個人訪問でよくあるわけですね。いなかったらそれはそれでいいということです。ちょっと置き手紙をすると、そういうことをですね、それからあらかじめ電話をすると、相手の方が特に老人なんかで体の病気がちの人だったら、何かせないけないか、何かせ、かえって気を使うんですよね。それ何かどうかせないけない、何か出さないけないとか、そういう余計なことも、突然言ったら何もそんなんしてないわけだから。で、いなかっても置き手紙しておって、なんとこうちょっとしたメッセージを書いて送ったら、そういうふうにわざわざ周りしてやっても、わざわざ来られたということだけでも何かがメッセージともに伝わるわけですね。そういうことで、この祈りということと愛ということが深く結びつくということからするとですね、そういうどんなところでもそれがあるということですね。はい、まあ、そういうことがこの本当に目覚めておる、準備しておるということになるとですね、絶えず神様の愛、聖霊が働くということ、他の人が病気であっても何だっても全然そんなところに、お見舞いに行こうかとも思わないということ、それは眠っているということです。あるいはメールを出そうか電話しようかとか、少しでもそういう具体的にそういうことをしようと思う、それを目覚めておる。だから自分は目覚めておると思っても、愛があるかないかという観点から見ると、本当に私たちは誰でもです。イエス様の無限のこの深い愛ということを基準に思ったら、本当に愛なんてないに等しいような状態ですね。だから誰もですね、いや信仰に熟練してるとか、50年60年信仰を持っていますって自慢できるもので全くないですね。それはいつまでたってもむしろ逆に愛がなささを知らされるわけです。以前はそんな思わなくて今やってるんですね。集会に京都で初めて参加した時でも、あ、参加してる人に祈ろうなんて思ったことがはっきり言って、時間までにとにかく行こうと、ほんで暗唱聖句を言わなければ言わなければとかですね、暗唱聖句言わされると、ある人は長い文章一生懸命覚えてるんですけど、私はなかなか覚えられなかったもんだから、忙しかったし、そんなことが気になったぐらいです。まあ、そういうふうに、だから50年経って、あ、自分も本当になかなかそういう方に、たった30人ぐらい今来ていますよね。でも私の場合は、命の水、あるいは協力を、あるいは学研、いっぱいおるからですね、本当に犬とも関係の人も、それ以外にもいっぱいおるものだから、とってもなかなか、覚えられない。ほんのわずかでもですね、毎日少しでもという。そのイエス様は無限の愛をバーッといろんな人に注いでいるわけですから、我々はそんな海の水の一滴のようなもんですよね。そういうこと、でもそういうことを知ってですね、自分の小さ、いかに小さいかを知らされるということなわけです。で、 それで次のところもですね、非常にはっきりと言われているっていうのは、そういうさまざまな宗教的な偽善、偽りの善ですね、そういうところ至るところ実はあるわけです。それがひどくなるとパリサイ律法学者にもなっている。それがでもずっと指導者のような人やっても、例えば前の太平洋戦争の時には、私もそういった資料を実際に、同志社大学の宗教関係の研究所が発行している本、あるいは迫害の記録、実際に何種類か見て驚いたのは、戦前に日本キリスト教団として統合されたその議長、バプテストもルートもですね、みんな統合された、その議長が、あの侵略戦争を聖戦だから、キリスト信徒も一致してそれを応援しなければいけないっていうことを堂々と言ってると。あれも実際にそれを見て本当に驚かされたんです。日本全体のキリスト教を指導するような能力も頭も非常に良かったはずです。それだけのたくさんの人、アメリカ行ったり、英語、自由自在、ギリシャ語も何でも自由にできる人いっぱいおったんです。そんなトップに立つような人でも、それだけ大きな間違いをする。目が覚めていなくて目が閉じてしまって。もうすぐ後にですね、まあ廃止になってから、あれ本当侵略戦争だった。みんな分かった。ほんだね。ほんだけ子供でも、まあ5年ぐらい後に終わって、5年もしないうちにみんな分かった。天皇が人間ではなく神であるぞと。生きた神であるぞと。みんなそういうこと真剣に言ってた。あ、これも大きな嘘だった。ほとんどの人は目が覚めずに、本当にあれ人が目覚めたと言ってたり。でもそういったことは今でもある。目が覚めてなかったら、悔い改めということをしない。過去のことは見えない。目が覚めてないと。そうしたことが一番の隣の韓国、朝鮮半島とか中国との問題が70年以上経っても解決に向かわないという大きな根本はそこにある。ということですね。日本が戦前にどういうことをした、どんな経過流れがあったのかと、から目を覚ますということは、今自分たちの小さなところだけで目を覚ましてるんじゃなくて、広げていったらいくらでも広がっていくということですね。まあ明日はですね、そういう祈りの友の会、まあ、今回は東京からとか九州からとかですね、もう一部怒られたりするようですけども、そういうまさに祈りっていうものが目を覚まさせると。でもそれも形だけの祈りもある。主の祈りを唱えると言って祈りもしてないのに口先でバーッと言ってしまう。何も祈ってない。それでは意味がないわけですね。あるいは口先で唱えよと言ったんで祈れと言ったわけ。祈ると唱えるとまるで違ったことなのに、うっかりすると主の祈りを唱えましょうとかいうのを実際聞いたこともありますが、それからこういう集会も目を覚まし続けておるためであるというわけですね。だからいろいろな人をこの50年間同じこの徳島でずっとおるので、また他の県外もいろいろ集会とか状態がいろいろ分かることもあって、言えると集会に参加しなくなると、いや自分だけでできるんだって人はだんだんと確実にその信仰も弱っていくということですね。だからもうこの世の力はずんと大きいから、それはもう毎日の見るもの聞くもの交際するもの、テレビマスコミ、それはみんな全体として神さんがいないという方に引っ張っていくわけです。だからこういうところでですね、いつも目覚めて準備している。そのために私たちもこういう集まりを、だから遥かの昔から、これは旧約聖書の時代から集まりっていうのがあったわけですね。特に保守期に、まあ、50年もの間遠い国でおって、その民族が消滅しなかったのは、彼は集まりを持っていたからですね。ユダヤ人。で、帰ってからも神殿を再建して集まりをずっと持ち続けたと。そういうことで、 江戸時代でも、命がけでローマ時代でも、命がけであの地下の暗いところでずっと集まりを続けていったということで、そういうことが非常に厳しい迫害が250年も300年近くも続いてもなお消えたりはしなかったと。かえってそれを迫害した政治が壊れていったということだったんですね。だからこの身を覚ますということは非常に大きな力になっていった。単に個人的なことだけにとどまらないで、そういう社会的、政治的な非常に大きな問題につながっていくことであった。だいたい聖書に書いてあることは、個人的な心の中での狭いところの問題だけで決してないと。元は心の問題、そこから非常に大きなところへ波及していく問題だというわけですね。だから、ここで、まあ、厳しく、前のマタイもそうですけど、はっきり言ってくる。お前たちを知らないと。偽善、偽りの言を繰り返し重ねていくよったら、こういうふうに嘘を平気になってしまうと。だから、外側の飾りだけは宗教的に、祈りだけ表面的にする。でも、心の中は汚れたものでいっぱいだと、イエス様が言われた。そういうことが起こるっていうわけですね。で、ここで、まあ、ここでは半分、5人と5人ということになっていますが、その突然、引き裂かれて離れていくということは、前の、ところ、24章の40節にもそのことがあります。その時、世の終わりの時、24章の40節ですね。畑に2人の人がいたら1人が連れ去られる、1人は残されるんだ。要するにみんな残、それは洪水が残らずさらってしまうまで気がつかなかったけど、まあ、さらわれてる。で、滅びていくというわけですね。2人の女が同じような人でも1人は連れていく。で、もう1人残される。まあ、そういうことで、世の終わりという特別な時には待ってとか言えないというんです。そのような緊迫感というものがあると。こういうところは私たちはあんまり真剣に思ったりしないと思います。裁きが来ると引き離されるとかいうふうなことあんまり聞きたくないと。でも聖書はですね、その柔らかい聞こえのいいことばかりでは決してなくって、こういうことを同じように書かれてある。で、このようなことを本当に真剣に受け取っていったからこそですね、厳しい迫害でもあくまで耐えて福音を続けていくことができた、ね、ソフトなことばっかりを好んでいった場合には、厳しい迫害がたちまちですね、そういうふうにあの戦争を聖戦だとか言ったり、だから簡単に今をやめよう、信仰をやめようということにもなる。から今日までずっとこの福音が、さまざまなことがあり、迫害あり、戦争があり、飢饉があり、神様なんかおよそいないと思うようなありとあらゆる暗いことがあって続いてきた。それはここに本当に目を覚まして、命がけで言えば目を覚まし続けてきたという人たちがずっと起こされてきたからですね。で、こういったことを見抜く力、これは箴言にも最初に、神を恐れることは英知の始めであるとありますよね。そういう意味でも恐れ、油断をして裁きも何もないと、十字架なんてあんま関係ないと、そんなことを思ってずっとしよったらですね、それ本当に心が固くなって崩れて壊れていく。感動も真実に対する感覚もなくなる。これが裁きですよね。そういう意味で神様に対するそういう意味の恐れっていうものもなくなったら、確実にそれは滅びということになると。逆にそれを絶えず神様、そういう意味でも恐れを持って神様なさることを受け取る。で、これ間違ったとすぐに十字架のイエス様を仰ぐならば許してくださるという、これ全ての人に非常に、豊かに広げられた道があるので、そのことを行け、その道を通っていったらいけると いうわけですね。で、絶えず神様はそういういろんなことをして目を覚ますようにしてくれてる。それはこういう集まりでもありし、それから聖書もそうですね。それから賛美、音楽もそうです。さまざまな賛美や音楽もそうだし、それからこういうこの花、自然、この非常にこう空、移り変わる空も美しい。時にはすごい雨でその神様の創造の力を、操作を知らされる。そういうことで、さまざまな神様の準備をして、私たちが絶えず目を覚ますように、覚ますようにということをいろんなところで備えてくださっていると。で、人間との交流やら出会い、思いがけず予想しないときに、人と出会って、それが大きなきっかけ、目覚めのきっかけになることもあるわけです。はい、それで、聖霊の火を消すなと、消してはいけませんとパウロもテサロニケの手紙で言っています。火だというわけですね。その油、聖霊の火、聖霊でもある、油ってのは聖霊でもある。で、また創世記の最初から言われている、ね、風でもあるわけですね。だからいつも神の国の風を受けていたら、私たちもいつも目が覚めている状態でもある。地上の風ばかりこうやったらたちまち眠り出す、まあ、そういうことなので、私たちも誰でもさまざまな弱さを知っているわけなのですけども、その弱さがあるからこそ神様からの風をいつも受けていたいと、で、内なる火を燃やし続けていていただきたいと願うわけです。はい、以上です。